The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
イスラエルの王ダビデは順調に日々を送っていました。ところがある時、とんでもない窮地に陥りました。彼の問題は、バテシバという夫のある女性に一目惚れし、彼女を自分のものにしたいと思ったところから始まりました。実を言うとそれは愛ではなく欲望でした。ダビデは次のように思ったことでしょう。私は王ではないか。異教の王たちは皆ハーレムを持っている。私が自分の望むものを手に入れることに何の問題があろうか。この時ダビデの欲望を満たす障害になったのは、バテシバが結婚していたという事実です。そこでダビデは、彼女の夫であるウリアを消し去る計画を立てました。簡単で、自分の手を汚さない計画でした。彼はウリアを戦場に送り、将軍の一人に次のように命じました。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ウリアが死ねば邪魔者はいなくなるから、バテシバを自分のものにできるとダビデは考えたのです。そして彼はそれを実行に移しました。最初はダビデの思い通りになったように見えました。ダビデがどう考えたかを想像してみましょう。この嵐をもう少し乗り切れば、毎日が何とか過ぎれば、いつか人々はこのことを忘れるだろう。このようにダビデは考えたかもしれません。ダビデにとって問題になったのは、神はダビデの罪を忘れてはおられなかったことです。サムエル記第2、11章27節にそれがはっきりと記されています。しかしダビデの行ったことは、主の御心を損なった。神はダビデの行いをご覧になり、失望されました。殺人と姦淫という彼の罪の問題は解決していませんでした。ダビデは思ったことでしょう。時が経つのを待とう。一日一日と過ぎれば、人はきっと忘れるだろう。ダビデが悔い改めを拒んだのは、どれほどの期間なのかはっきりとはわかりませんが、おそらく1年間くらいだと思われます。彼は強情で頑なでした。そこで神の御手がダビデに重くのしかかり、ダビデに苦しみが与えられました。私たちの在り方によって神の御手は異なります。もし神に喜ばれる歩みをしようとしているときに、神の御手があなたと共にあるというのは、良い肯定的な意味です。神が共におられ、神があなたを導き、災いから守られることですから、最高に良いことです。素晴らしいことです。しかし、もし人が神に背き、悔い改めを拒むときに、神の御手があなたの上にあるとは何を意味するのでしょうか。それは、神の御手があなたの上に重くのしかかり、苦しみを与え、徹底的に砕き、悔い改めに至らせるということを意味します。ダビデの場合もそうでした。神はナタンという預言者をダビデに使わされました。神に使わされたナタンは、例えを用いてダビデの罪を責めました。その時ダビデが書いたのが詩篇51編です。私の罪はいつも私の目の前にありますとダビデは記しています。神はダビデの罪を見過ごされませんでした。自分の罪に気づかされた時、彼は深い悲しみと後悔の念でいっぱいになりました。そして詩篇51編を書きました。詩篇51編は悔い改めの詩篇として知られています。とても美しい詩篇です。一節から三節を読みましょう。聖書がお手元にあれば、詩篇51編を開いてください。 ない人は聞いてください。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。ダビデが自分の犯した悪を悟ることができるように、神は強烈な方法で彼の罪を示されました。もし誰かが罪を犯し、かたくなに悔い改めるのを拒んでいるときは、家族や友人としてできる最高のことは、その人に神の御手が重くのしかかり、苦しみを通して罪に気づかされるようにと祈ることです。罪意識が生じ、そこから悔い改めに至るようにと祈ることです。このようにして神により近くなることができるでしょう。低くされ、唯一の望みは悔い改めることだと気づかされることは幸いです。詩編51編5節でダビデは言います。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。彼は徹底的に打ちのめされています。私が思い出す自分の人生は罪だらけだったと彼は言います。実は私たちは皆罪人です。私たちが生まれた時から私たちの中に罪はあります。それが私たちの性質です。私たちは罪深い心を持っています。ダビデはここで真実を語っています。そして許しを求めています。7節をご覧ください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。ダビデはついに神に許しを求めています。神様、あなただけが私を助けることのできるお方です。私は自分の問題を解決できません。私が自分で自分の罪を取り除くことはできません。神様、どうか私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば雪よりも白くなります。8節では、私に楽しみと喜びを聞かせてくださいと書いています。ダビデは楽しみと喜びがあった良き日々を思い出して祈っています。そうすれば、あなたは私を砕かれましたが、私は再び幸せになるでしょうと。彼は罪を告白し、罪の許しを求めました。そして再び、喜びと幸いを得たいと言っています。続けて、10節をご覧ください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ダビデは、彼が変わることのできるのは、彼のうちに神が臨在してくださることだと気づいています。ですから神に、私を内側から変えてください。新しい忠実な霊を与えてください、と求めています。悔い改めは、新しくなることを願います。つまり、あなたが心から自分の罪を悲しんでいるなら、変わることを願います。許しは欲しいが変わりたくはないと思うなら、それは何かがとても間違っています。辻褄が合いません。もしあなたの心が空っぽだったら、そこに再び悪が入り込みかねません。ですから、神の喜ばれる思いを持つことができるように、私たちの心をあなたへの思いで満たしてくださいと神に求めるのです。神は私たちの心を新しくし、回復させてくださるお方です。12節をご覧ください。再び喜びについて語っています。 あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。もし自分の意思により頼むなら、また不従順に逆戻りするとダビデは気づいています。私たちは教会に行き、礼拝を捧げ、神に許しを求めます。それと同時に、私たちをあなたの臨在で満たしてください、あなたに従いたいと願う御霊の力をくださいと祈る必要があります。私たちが子供をしつけるとき、子供を従わせるための方法はいろいろとあります。子供を脅して言うことを聞かせることもできます。言うことを聞けばこれをあげると物を与えたり、言うことを聞かないと叩くよと恐れさせたりして従わせることもできます。しかしこれは良くない方法です。肝心なのは、子供が従うかどうかではなく、従いたいという願いを持ち、従う選択をするようになることです。子供たちが親の元を離れ大学に行き、彼らをしつける権威を持つ人が近くにいなくても、誘惑が来て選択をしなければならないときに、神に従いたいと願う思いを持つようになっていることが大事です。神を愛するようになっているから、脅されたり物を与えられたりすることによってではなく、神に仕え神に従いたいという願いを持っていることが大事です。ダビデはそのことを学び直さなければなりませんでした。神に従うことを知っていたダビデでしたが、大きな失敗をしてしまい、悔い改めを拒み、1年もの間苦しみもだえなければなりませんでした。13節で彼は言っています。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。彼は言います。私を手本として用いてください。私は悔い改めの大切さを人々に教えます。あなたに立ち返るように教えます。そうすれば彼らもあなたにある喜びを再び知るでしょう。ダビデは詩編51編を通して私たちに悔い改めの大切さを教えています。この詩編51編を読み、神に許しを求めてください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。